聖書の御言葉をご信用します。詩編の方でありますが、126編、詩編126編、詩編ですね、126編をご一緒に読みしたいと思います。ではご一緒ですね。エホバシオンの囚われ人を返したまえして、我らは夢見る者のごとくなき。その時笑いは我らの口に満ち、歌は我らの舌に満てり、エホバ彼らのために大いなることを成したまえりと言える者、もろもろの国の中にありき。エホバ我らのために大いなることを成したまえたれば、我らは楽しめり。エホバよ、願うくは我らの囚われ人を南の川のごとくに返したまえ。涙と共に撒く者は喜びと共に刈り取る。その人は種を携え涙を流して入れるけど、束を携え喜びて帰り来たら。五節の言葉は、有名なお言葉ですね。涙とともに巻くものは喜びとともに刈り取らん。こういう、お言葉、世の中の人がよく、引用するというかね、用いるお言葉、聖書の言葉ですから、聖書知らない人でも知ってる場合がありまして、涙と共に巻くものはというところが非常にこう、強調されるわけですよね。世の中の人の解釈からすれば、聖書も神の言葉なんですけども、受け取り方によっては神の言葉でなくなる場合がありますよね。世の中の人の言葉になってしまうという、だからその我々、逆に言うと我々世の中の言葉でも受け取り方によっては信仰的に受け止めるっていうことも可能なんですよ。だからイタリアのカンツォーネで帰れソレントっていうね、有名な歌がありますよね。帰れソレントって、あれ聞くと私は教会にみんな帰ってほしいなと思って聞いてるわけ。帰れ教会へと思って聞いてるわけ。だから世の中の歌でもね、信仰的に捉えることができればそれはいいわけですよ。ですから聖書の言葉でも予的に捉えるとね、これまた世の中の人の解釈っていうのは、涙と共に巻くっていうことは、要するにね、努力して苦労してね、悲観的であってもね、悲観的ですよね、この言葉を見ると。けれども、続けていけば、行きさえすれば最終的に実を結ぶんだっていう、確かにそれも一面の真理なんだけど、それは聖書を知らない人がそういうわけであって、我々こう聖書を読んでいけば、イスラエルの人々がこれ他国に滅ぼされてしまったっていう、歴史的背景があるわけですよね。でバビロニア帝国が来て、で南のユダ王国を攻め滅ぼしてしまって、それでこのバビロニアってバビルの塔のあったところですよね、にまでみんな引っ張っていかれてしまって、でそこでですね、もう捕虜となっていくというバビロン捕囚ということになりますから、なんていうかね、涙とともに引っ張られていったわけですよね。だから、ある一つの場所に集められて、そこからですね、みんなバビロニアに出発した。 まあ、そういうことで涙とともに彼らは、他国に連れて行かれてしまった、まあ、そういうことを言ってるわけですね。だからそれはあの涙とともにということはそれを指してるんだと思うんですけど、まあそこはね、あのなぜじゃあバビロニアに連れて行かれることになってしまったのかというと、一言で言えば彼らの手たらくって言ったらもうあまりにも、あの要するに神をそうですね、裏切り、神に反発し、神様の言うこと聞かない、神の預言者をそうですねないがしろにする、まあそういうことがユダの彼らの王国において、まあまあその王様もそうだけども、歴代のあのまあ神に従った王様もいたけれども、それは少なかった、ね、そしてみんなそういうことで王様から一般の人々に至るまで、まあ、神様のそうですね預言者をないがしろにして、その言葉に耳を傾けなかったがゆえに、結果そういう悲劇を招いたわけですね。他国に攻め滅ぼされていくという結果を招いたわけであります。イザヤも散々預言してるわけですが、イザヤもあなた方はちゃんと神様に立ち返らないと、ね、あのやはり大変なことになりますよ、うん、だから北王国の方は先にアッシリアに滅ぼされているわけですから、それを見てもまだユダ王国はですね、そうですね、偶像崇拝をやめなかった、神に従うってことをしなかった、まあそういうことですから、まあ、当然の結果として、この彼らは滅んだわけであります。でだから、うん、まあ三箇所あたり見ていきますと、我が民は知識なきによって滅んだ、神に対する知識を持とうとしなかった、学ぼうとしなかった、知ろうとしなかった、知識なきによって滅んでいった、ですからこの知識というのはすごく重要なことであります、で、ソロモンも言っているように、知恵を愛しなさい、知識を愛しなさい、ね、知恵を愛するということはすごく重要なことで、それは人間を謙虚にさせてくれるから、そうですね、この聖書の神の知識というのはまた信仰においてはすごく重要なことであります。我々は神に対する知識を持てば持つほど謙虚さを得ることができる。謙虚になれと言ってもそんな人間謙虚になれません。知識がなければ謙虚になれないですね。神様を知らなければ謙虚になることはできません。ですから、だからその神を知らないということが、これが傲慢なんですね、人間の、で神の言葉も知らないわけです、そうしてみると、まあ時々神様がいるんだったらそれを証明して見せてくださいっていう人がたまにだ、これもあの無知 の, あの発言なんだけども、まあでもそれは分かんないですね、世の中の人は。神様がいるんだったら神様証明してください、そしたら私信じますからって、そういう人もいるかもしれないけども、その言ってることの無知さがはよく分かってないですね。もし神を証明したら神がいないことを証明したのと一緒になってしまうんですよ。これはパラドックスなんですよね。ですから神がいることをもし証明したら、それはそうですね、人間の作った神様です。だから神がいないっていうか、まあいないっていうか、それはあの誠の神様じゃないっていうことを証明したっていうことですね。だからここのところはよく我々もあの気をつけなきゃいけないことかもしれないけども、神様がいるっていうことを証明するのは神様しかいないんですよ。そうでなかったら誠の神様になりますよ。人間の作った神様、人間を作った神様じゃなくて人間が作った神様になってしまう。人間の作った神様いくらでも人間が証明できるわけです、だからこの本当にですね、無知妄昧というのはそういうことなんですね。だけども世の中はそういうこと分かりませんから、ね、 神様いたら神様勝負してくれる、私は信じますって平気でそういうこと言うわけですけれども、うん、で、そういうことが見えてない。ですからそうですね、誰がそれを証明するのかということになります。神ご自身でありますね、うん、ですから私たちはこの証明ということは、これはまあお証でもあるわけよ。お証、お証っていうことは、証っていうのは証明って書くわけですよ。証明です、証です。だから証っていうことは本当に素晴らしいことであって、ね、証の力っていうものはも大きなものであって、私たちは証していく、ね、イエス様を証していく、まあ神を証していくっていうことは、これは重要なんですよね。だから証は大いにしていかなければいけないんだけどもまあ私はバランス取るために言ってるわけで、ね、証をしていくのは重要なんだけど、我々の信仰は証の上には立てることができないんです。だからここはちゃんと分かっておかないと、ね、我々の信仰っていうのは証の上に立つことができない。なぜかというと、お証っていうのは神の言葉を証明してるわけだから、だからあくまでも我々の信仰というのは神の言葉の上にしか立たないんですよね、うん、だから神の言葉ということとお証というこのバランスをきちっと保つために、神の言葉ということの上に我々の信仰が立つんだということを強調しすぎると、今度はお証を軽んじてしまう場合があるかもしれないけど、決してお証をするなんて話ではないわけです。お証をたくさんこうしていくことは、これは重要であります。なぜかというと、我々が語った神の言葉の証明だから。それは我々が語る神の言葉ね、私たちは神の言葉を語っていく、聖書の言葉を語っていく。でそれを証明してくださるということもあるし、お証っていうのはそこに導いてくださるきっかけにもなるわけです。初めから神の言葉を語ったって人は分かりませんから、そういうもの聞いても、我が福音を語って、たとえ見捨てれて聖書の言葉を見捨てれと言って語ったって、聞いてる人は多分ちんぷんかんぷんだと思うんですよ。なんかでも言ってることは正しいかもしれないけど、よくは理解できてない。聖書の神の言葉は我々語るんだけど、語っても理解できない。ところがお証だったら理解できますよね。こういうことがあった、こういうことがあった、こういうことがね、そこからこう導かれてくるきっかけになるわけですよ、お証っていうのは。だから涙とともに撒くものは喜びとともに刈り取らん、なんだけれども、これはイスラエルの人々が神に従わなかったから涙とともにということになってしまったわけよ。けれども70年経った時に、神様はそのイスラエルの人々で、他国のバビロニアに連れて行かれたイスラエルの人々が神様に助けを求めた時に助けてくださったわけですよ、ね、そしてバビロニア帝国がペルシャに滅ぼされた時に、ペルシャのメディアとペルシャの、ね、国に滅ぼされた時に、ペルシャのクロス王が、最初の王様ですよね、キュロスっていう王様がどういうわけか神様から何かこう動かされて、ね、政治家も神様に動かされる。このクロスという王様が、ユダヤ人は全部とどまりたい人はバビロニアにとどまっていいけれども、帰りたい人は祖国に帰りなさいと言ってくれたわけ。これは奇跡的なことですよね。歴史上そんなことありません、ね、捕虜となった人々が皆無条件でね、この帰りなさい、自分たちの連れてこられた元の国に帰って、そしてそこに神の宮を再建しなさい、あなた方の神様の宮をですね、破壊されているあの宮をもう一回作り直しなさい、ね、バビロニアが持っていたその食器やら何やら、神の宮の神殿の器も全部、ね、持って帰って納めなさい。でそうしてそれに対する費用はね、それに対する費用は、クロスの王朝のね、クロス王の王家のその私的なお金から出しますからって言ってるわけですよ、クロス王はね、だからその代わり 私たちの王家の祝福を神に祈ってくれと、まあそう言ってるわけです、だから、まあそういう記録が残っているのが歴代史であり、列王記歴代史ね、まあそれは残っているわけです。だからこの神様がイスラエルの人々を、ね、いつまでも見放していたわけじゃありません。その時の預言者はダニエルでありエレミアであり、だからエレミアは涙の預言者とも言われましたけども、そのエレミアにですね70年経ったら神様は、ね、あなた方をまた戻してあげよう、自由にしてあげよう、こう言ってこの、悲観に暮れているだけじゃなくて、そこに希望の光を与えてくれるんですね、青春というのは。これは素晴らしいことでありまして、このエホバ、その通りにですね、エホバシオンの囚われ人を返したまえしとき、我らは夢見る者のごとくなりき、まあ夢でも見てるんじゃないか、本当にこういきなり黒曹の勅令が命令が下ってきて、っていう話になりますね。帰ってよろしい、まあ帰るっていってもね、相当な人々、ユダヤ人の人々ですから、何回にもこう分けて、そして連隊を組んで、そして第一弾第二弾とこう帰還してくるわけですけれども、けれども、本当にその一報を聞いた時の彼らの喜びは、まあ夢見る者のごとくであったと思うんですね。我々の人生にもこういうことは起こってくるわけであります。まあ来てるわけであります。今まで思いもしなかったことがこうなってきた、もう夢見るものごとくという経験は必ずしてるはずであります。だからこうして、囚われていた、まあ我々はこの敵の国に囚われているわけじゃないけれどもね、まあ自分の何ていうかね、考えとかこだわりにとらわれてるっていう場合もあるかもしれません。こうでなければならないっていうのはこれこだわりですね。このねばならないっていうのは信仰の世界ではね、本当に注意して注意して使うべき言葉であって、ほぼ使わないんです。我々がこうであらねばならないっていうものを持ってたら、よくそれを考えて、実はそんなに大したもんじゃなかったっていう、ね、自分の中では大したもんだと思ってることがあっても、そうですね、実は大したもんじゃないんですよね、それなかったからって生きていけないわけじゃないし、だから自分のこだわりにとらわれているっていう場合があるんですよ。これもとらわれ人です、だけれどもそこにお祈りをして、ね、そして聖書の言葉に立って私たちが自由となっていくということは真理を知るからですよ、真理を知ることによって我々は自由となれる。聖書の言葉を我々は知っていく、ね、真理があなたを自由にするんじゃないけれども、真理を知ることがあなたを自由にするんです、ね、聖書は真理があります。聖書の中に真理はありますけれども、ね、けれども聖書の中に真理は書かれてありますけれども、聖書の中に救いはないんですよね。そうですね、少なくても旧約聖書の中にはないんですよね。だからイエス様はそう言ってますから、イエス様はユダヤ人の旧約聖書の学者先生たちに、あなた方は聖書の中に救いがあると思ってそれを調べて一生懸命研究してるけれども、その中には救いはありませんって、ね、なぜかって言ったら、聖書は私について証ししてるもんだから、イエス様もそうおっしゃった、自分について証しをしているもの、これが聖書だ、ね、だから私に来なければ救いはないです、ね、イエス・キリストに来なければ救いはないですね。ですから誰であっても私によらなければ天国に入ることできません、私は道であり そうですね、門であり道であり、また真理である。イエス様ご自身が真理である、誠である。まあこういうこと。だから、我々こう、そうですね、イエス様を知るということにおいて、こう、自由に、真理は何じらを自由にするとこはありますね、やっていきますから、まあ、まあ、囚われているもので、場合によってはこの自分が囚われているものに気づかないっていう、自分が囚われているものに気づかないことは私も多いわけであります。気づいたらすごい感謝ですよね。そしたら、ああそういうものも捨てていこう、それが、ね、手放していく、ね、離れていく、うんね、なぜかというと聖書の真理、イエス様と共に歩んでさえいれば、もうそういうものはいらないわけですね、うん、ですからこの、ユダヤ人の人々は、まあ、バビロニアに囚われていたわけ、囚われ人から帰還できるということになってきました、ね。本当に夢見る者のごとくない。その時、この2節に、その時笑いは我らの口に満ちてきた。これいいですよね、はあ、笑いが満ちてきた、はあ、我々の人生もね、救われる以前は、あとそれから後のことは比較すればね、救われてから笑いが我らの中に満ちてきてる、ね、喜びであり笑いであり、ね、うん、もう笑うだけで免疫が上がるっていうのを小学者さんから言うんですからね、笑うだけで免疫が上がるらしいですよ、うん、ね、もう感謝するだけでこの、ね、この心臓とかこの心の中心、ここにね、感謝の念を抱くだけでね、免疫がアップするらしいの。本当かな、まあ、本当だ、本当らしいの。お医者様が研究してるところをそう言ってるわけ、うん、ね、だから、ね、神様に我々感謝して毎日、ね、感謝って3分ぐらいすればいいらしい。3分感謝したらどのぐらいね、その免疫が持続するかって言ってね、6時間持続するらしい、研究の結果だから毎日ね、我々はもう本当に3分でもお祈りして神様に感謝してね、はあ、そうして行くっていうことが体の健康にもいいわけですよ。霊肉だから、聖書はね、霊肉、我々の霊がそうですね、喜んでいる、喜びに満たされている、感謝に満たされている、まあこれがまた肉の見える部分にも現れているわけで、結果として、だからそういうことはありますよ。だからというか、私が言ってるんじゃなくて、それ専門家が言ってるんだから、それを聞いて私もそうかと思って感謝して言うところであります。ですから笑いは我らの口に満ち、歌はって、まあ歌はってこれ賛美でしょうね、賛美は我らの下に満ちるし、自然と賛美が出てくる、自然とイエス様を褒めたて、イエス様を賛美し、全ての栄光主でありますね、本当に、私たちの助け主なる主、私たちを、私を導いてくださる主、私を守ってくださるイエス様、私を力づけてくださるイエス様、私の相談に乗ってくれるイエス様、私の祈りに応えてくださる主、ね、はい、ですから、まあこの涙とともに撒くものは喜びとともに刈り取らん、なんだけども、なんで涙とともに撒いたのかっていうのは、これは自分たちのやった結果だったわけであって、別に涙とともに撒かなくたっていいわけですよ。我々は喜びとともに撒いて、喜びとともに刈り取るわけです。これがまあ情動っていうか、これが当たり前っていうか、我々にとってはこれが正常であります、ね、喜びとともに巻いていく、そして喜びとともに刈り取っていく。だから福音もそうですよ。我々もなんか涙とともに福音語るわけじゃないですよね、うん、その喜びとともに語ってるわけ、うん、相手は悲観にくれてるかもしれませんよ。悲観にくれてる人、人生のどん底にいるような人、ね、けど我々そこに福音を語っていく、それは
我々の中に聖霊による喜びが原動力であるから、
ね、それでいやね、あんたもね大変かもしれないけども、イエス様に、ね、このイエス様あなたの悩みも苦しみも皆十字架で背負ってくださいました。これは福音ですよ。ですから喜びとともに刈りと巻いていって、一緒に、ね、巻く人も聞く人も福音聞く人も一緒に喜びに満たされて、喜びとともに巻いていって喜びとともに刈り取っていくのが、これは私です。ですから、まあ世の中の人の解釈とだいぶ違うかもしれないけれども、だけどもまあ涙とともに巻く者は喜びとともに刈り取らん。その人は種を携え涙を流して入れるけど、束を携え喜びて帰り来たら、うん、まあそれは捕虜となって連れて行かれる時は本当に涙と共にということだったと思いますけども、まあしかし、我々は最初から喜びとともに種をまくものであります、だからこのヨハネ伝新約聖書ヨハネ伝の第4章見ますと、ヨハネ伝の第4章まあご存知の方も多いと思いますけども、ヨハネ伝の第4章よくまあ語られる箇所ですね。まあかいつまんで、パッと見ていきますと、5節にサマリアのスカルという町に至るというか、スカルの井戸、そこに井戸があって、6節にあるようにヤコブの泉あり、まあ泉と書いてあるけど、まあ井戸のことなんでしょうね。湧き出ずる泉、まあ井戸があって、イエス旅路に疲れて泉の傍らに座したも、まあイエス様も人なるイエス・キリスト、人間となったイエス・キリスト、我々と同じ、生身の人間となったイエス・キリストですから、このちょっとお疲れになったわけですよ。旅路に疲れ、もうその相当な距離をいつも移動歩いていかれるわけですからね。それでちょっとそこの井戸のそばでまあ、休憩していたわけです、ね、移動の途中、エルサレムからガリラヤというのはこうもうしょっちゅ こう往復してましたわけですよね。でそこはサマリアなんで、サマリアを通らないといけなかったから、まあ、そこを通らざるを得なかったんですけども、そこでちょっと疲れて休んでいらっしゃった。まあ、弟子たちは食べ物を買いに町に出て行ったと8節に書いてあるんですよ。弟子たちはまだ若かったんでしょうね。20代から10代から20代というところなんでしょう。まあ20代ぐらいと。イエス様はこの時も30ね、30ちょっと過ぎ、まあこの差は大きいかもしれないまあ若いですよね、20代っていうのは。だから疲れ知らずかもしれない。ちょっとじゃあ町に食べ物買いに行ってきますからって、自分たちもお腹空いたかどうか知りませんけどね、食べ物を買いに行っている。それでイエス様そこでお休みになっていたわけでありますが、そこにね、女の人が来たという、これも有名な話ですね。サマリアの女性がそこにやってきた。なんでやってきたかといったら、もう当然生活の水を汲みに来たわけですよ、水を汲むっていうのは重労働ですよこれ。もうでも毎日水道なんてない時代ですから、生活の用水っていうか水はみんなここで汲んで、家に持って帰んなきゃいけないわけ。我々旅行するときにね、この夏なんかね、このペットボトルっていうのが一番重いんですよ、あれ、うん、あれをね日本産本持ったら本当に重い、ね、水ってそれだけ重い、それをね生活するための水ですからね、まあたくさん
こう しょって、まあ、革袋に入れてしょうっていうこと、今でもあの、マサイの人々それやってるもんだから、その、そうですね、あのマサイの人々の、ね、教会牧師館にこういてこういると学校終わって女の子たち、女の子のやっぱ仕事なんだよね、女性の仕事なのかね、日本でそのこと言ったら怒られますけどね向こうではそうなんだよね、男の人はやっぱり家畜を連れてこうあちこちこう放牧してね、で女性があの水汲みの仕事をしてるんですよ、だからめぐみスクールなんかでもそうですね、で牧師館が見てるとやっぱり学校終わって女の子たちが来て、で 教会の井戸がありますから、うん、そこで水をもらって、まあ、革袋に入れてもそうなんです、うん、そしてそれをこう背負ってね、ああすごいですよ、はい、ボクシング の, あのサンドバッグみたいなのを、こう背負ってねそして、でまた帰っていくって、うん、だから聖書の世界の、ね、時代のことが、まあ、今でもやってるんです、ね、まあ、この人はどういうもの入れ物を持ってきたか知りませんが、まあ、とにかくサマリアの女がそこに来た、ね、そういう時にイエス様が声をかけてるんですよ、このサマリアの女性に、私にその水を汲んで飲ませてください。イエス様が喉も渇いてたんでしょう、ね、ところが、まあ、その井戸の水を汲み上げて飲む、なんか器も持っていなかったんだと思いますけど、ね、その水を私に飲ませてください、こうイエス様が声をかけて、でこれはね驚くべき話で、2つほどあのそこはあのこの女性はびっくりしたのは何かというと、まず自分はサマリア人で、このイエス・キリストはユダヤ人、これ衣装とか着てるものを見たら大体わかるんですよね、民族がね、まあ、サマリア人もユダヤ人も先祖は一緒だけども、同じアブラハムって先祖は一緒だけれども、あの対立してたわけです、民族の間に対立があったわけです。その対立の原因は何であったかというと、礼拝に関するあの考え方が違ったよね。でユダヤ人は礼拝する場所はエルサレムで神を礼拝するんだという、この場所がそこエルサレムだと言ってる。サマリア人はこのゲリジム山ってこの山だ、山の上で神を礼拝する、ここが礼拝する場所だって、まあ、礼拝する場所のことで対立して、もう戦争も戦いもあのやったりしてるわけ、その両方ね。だからこのサマリアの女性にユダヤ人とサマリア人は口も聞かないはずなのに声をかけてきたことがまずびっくりしたね。それからもう一つは、当時ね、男の人と女の人っていうのがね、こう気軽に話をするっていうことはない時代ですから、それにねこのびっくりした、うん、それでこの女性は、9節にありますように、汝はユダヤ人なるに、いかなればサマリアの女なる我に飲むことを求むるか、あなたはユダヤ人でしょうと、なぜ私に声をかけてきたのかということをものすごく疑問に思って、疑問に思ったことをこの人は言ってしまう人なんだよね、多分あの、ね、だからあの質問して聞いてるわけですよ、イエス様に。どうして私にそんな、ね、サマリア人とユダヤ人が話するなんてことはありえるだろうか。そうした時に、まあ、あのイエス様のお話はなんとなくこう福音的な話ですよね、はい、生ける水、生きた水をあなたに与えるという、まあ、こんな話されたらねもうわけわかんないですよ、まあ、この理解できないですよね、うん、だけどまあそういうところからですよ。そしてあのこの女性は自分なりにそれを解釈してね、このちょっとこの人は普通の人じゃない、まあ、普通の人じゃないっていうのもあの、ね、気が狂った方の普通の人じゃないのか、あのなんかもう超越した何か普通の人じゃないのかっていうどっちかですよね。でもこれこのサマリアの女性はね、塩って呼んでるから この人はやっぱり普通の人ではない何かあの人だというね、こうちょっとこうあのそういうイエス様に対してね、あのこの人は素晴らしい何かも持ってる人だと思ったんでしょう。主よと言ってますね。主よ、何時は十節ね、汲むものを持たない、井戸は深い、あなたの言ってるその生きた水ね、生ける水はどこから来るんですか、それでイエス様はまた13節答えてますよね。それに対してすべてこの水を飲む者はまた乾かん、それで我が当たる水を飲む者は常しえに乾くことなし。これもね、あのイエス様の側の言ってる意味はかなり深いことをおっしゃってるわけですよね。聖霊の話ですよね。これ聖霊のことを言ってるわけですよね。けれどもこの女の人はそれは理解できないわけですよ。そういうふうには受け取れないわけですから。けれども永遠にどこまでもね、もう一回飲んだらもう乾くことのない水には魅力を感じたわけだよ、あの女性は。それが欲しいと思った。それで一回もうそういうものが手に入ればもうここに水汲みに来なくてもいいんじゃないかと、毎日毎日のこの生活が楽になると、まあそういうことも考えたかもしれません、はあね、だからこの女性は15節で言ってます。主よ、我が乾くことなくまたここに汲みに来ぬためにその水を我に与えよう。この人は普通の人じゃない、ね、私にその水をください、まあこう言っているわけであります。そこでイエス様はだからそこまではね、この女の人とイエス様の間もかなりね、あの齟齬があるわけです。もう噛み合わないわけね、話は。だけどもまああのそこからね、イエス様は何と言ったかと、この女性に分かりやすい話になっていくわけですけども、夫を呼んできなさいと、あなたの夫をここに連れてきなさい。ところは分かりやすいですよね。もう常しえに乾かない水とかそういう話じゃないですか。あなたの夫連れてきなさい。そしたらこの女性は何と答えてるんです。私に夫はいません、まあそう言ったんですね。17節に我に夫なし、まああのそれでね、イエス様はその時に、ああね、それは確かにそうですねって言ったんだよ。なぜかというと、あなたには過去5人いたけどもとかね、5回結婚したかどうか知りませんが、5人夫がいて今一緒に暮らしてるのはまあ夫じゃないからって言ってイエス様おっしゃってるんだ、はい、ね、だからああ今いるのは夫とは言えないんで、夫はいないって言ってるのはまあ正しいなって、こうイエス様おっしゃった。これは聖霊の働きによってこの女性の今の状況、ね、本来これは知る由もないことですよ。この女性がどういうふうな状況生活の中にいるのかと普通は分からないですよね。けど聖霊の力によってイエス様それをまあ知ってこの女性に告げた、はい、そうした時にこの女性はそれまでしろと言ってたんだけども、これは預言者だと。預言者、先見者、預言者というのは超自然的な力によって一般の人が知ることのできないものを見聞きできる人ですよね。ある意味では私のことを知っているんだと、ね、あるいはこれ私が誰にも秘密にしていることをこの人は言い当てているということでございます。はい、それでこの女性は単刀直入に、ね、ユダヤ人とサマリア人の争いの火種になっている一番核心のところ、まあ、自分もここは一体どうなのかということがよくわからない部分、これを質問してるわけだよね。一番聞きたかったこと、はい、どっちが正しいのか、うん、これをね、この質問を聞いたということはもうこの人は答えられる人だと思ったんだよね。この女性は、サマリア人の女性はイエス様とのこの会話、しばらく会話何度か繰り返しているうちに、これはもう普通の人じゃないと、預言者である、ね、 それで、この質問をした時にイエス様はそれに対してどう答えているでしょうか。これはあの誠のね、あの神を礼拝する場所はエルサレムでもありません、このゲリズム山でもありません。やがてあなた方の中に、あなた方はね、どこであっても、どこであってもですよ、誠の神を礼拝する誠の礼拝者になることができる、ね、もう礼拝する場所をね、どこだっていうことをこだわらなくていい、それにとらわれなくていい。これはまさに聖霊を受けた時に、聖霊が私の中に宿ったら、もう私は礼拝する場所はね、エルサレムでなくてもいいし、ね、うん、まああの例のこの教会、ここは礼拝、我々礼拝を今行っておりますけれども、教会、ね、それから私たちはいつでもどこでもお祈りができ、イエス様とイエス様を拝することができていく、ね、まあ安息日礼拝は安息日礼拝教会ですけれども、ね、けれどもイエス様を拝するということはいつでもどこでも私たちは威厳で祈るときに、場所はどこに行かなきゃいけないってことなんですね、まあ、できるわけでありますし、礼拝するだけ、イエス様を拝するだけじゃなくて、聖霊が下ってくるのも教会にいちいち来なくても、ね、そのところで福音を語ったその場所で一緒に祈ったときに聖霊下ってくるわけですから、ね、これもまあ我々が与えられていくこと、だからこういうことを言ってるわけです。だから誠の礼拝者でありますか、我々ですね。それで25節でこの女の人はまたさらにこの質問を続けるの、本当にこう質問がこう続くんで、この女の人はね、25節、我はキリストと隣るメシアの来たることを知る、彼来たらば諸々のことを我らに告げん、ね、この預言者じゃなくて預言者たちが預言をしているその当の本人キリスト、神から油を注がれた人、これをヘブライ語でメシアって言うけど、ギリシャ語でキリストって言うわけですよね。だからキリストと隣るメシアってどういう、これをあの訳なのか分かりませんけど、まあとにかくあの、ね、こういう人が来る、そのことを知ってます、ね、やがてこの人が来たら、ね、全てのことを教えてくれる、こういうふうに教わってます。だからユダヤ人というのはサマリア人もそうだけども、イエス・キリスト、キリストを待ち望んでいたわけですよね、ずっと、うん、ね、2000年以上にわたってこの自分たちを救うところのキリストが来る、預言者たちがみんな口を揃えてそれ言っている、このキリストが来ることを待ち望んでいたわけ。今の私たちはこのキリストが再び来ることを待ち望んでいるわけですよ。で、必ずキリストは再臨、また再び私たちを迎えに来てくださる。なぜかというと、最初にイエス様が来ると言われてきたから、本当に。最初の予言が実現してますから、ね、2回目もこれは実現します。ね、ですから、この女性は、このキリストがやがて来るとこの時は信じてたんだけれども、もうすでに来てたわけですよね。だからそのイエス様の答えは26節、驚くべき答えです、ね、イエス言いたも何時と語る我はそれなりって言った。あなたと今話をしている私がそれです。それっていうのはね、キリストという意味もあるけれども、そのそれっていうのはね、我はありてあるものという言葉とこれ重なる。モーセと会った時に神様があの旧約聖書で、シナイ山でモーセと会った時に、あなたは何てよかったですかとモーセが聞いた時に、我はありてあるものなり、ね、あれはそれなりっていうことはこれなんだよ。だから何時と語る我はそれである。あのモーゼに語った神様、シナイ山で、その神が肉体となって人間となってこられた。これがイエス・キリストです。ですから、
こう言った。でこのね女の人はもう水汲みはどうでもよくなったんだこの時点で。僕日常生活で最も重要なことは水汲みって言ったらね、でもねそれもどうでもよくなっちゃった。そこでこの女性は28節にあるように水がめをそこに置いたまま町に帰っていってね、知り合いの人々町の人々にねもう言い回るわけ。私はねこのキリスト、ね、このメシアこの人と出会った。でこれはねあの福音を伝えているわけでしょ。もう言い回るわけなんだけども、はい、この30節その結果人々町を出てイエスのもとに行く。でその結果ねこの女性一人のこの、まあ、発言によってね人々耳を傾けて家から出てきた。そしてみんなこのね井戸に来るわけでありますけども、この辺になってきたらもうかなり大きな騒動になってきてるわけであります。で30節ね、そしてその間弟子たちは、まあ、戻ってきてこのイエス様、ね、ご飯、ね、ここで食事しましょう食べてくださいみたいな話になってるわけですけども、あの何ていうかというとイエス様はここで32節イエス言ったも我には何じらの知らぬ我が食する食物あり、ね、私にはねまあ、肉の食べ物もあるけどもあなた方がまだ知らない例のね私の食べるべき食べ物が、はい、まあこうおっしゃってるんですね。そしてこのその後どうおっしゃってるかというと、36節ね、36節ご一緒に読みますね。狩る者は値を受けて常しえの命の実を集む、まく者と狩る者と共に喜ばんためない。イエス様この福音を語っていくときにね、まあ涙と共にとは言ってないんで、まく者も狩る者も一緒に喜ぶためだ、ね、その時笑いは口に満ちていく、ね、賛美は口から出ていく、ね、この、そうですね、刈り取りの時が今来てるわけですからね、まく者も刈る者も共に喜んでいく、福音をまく者も刈る者も共に喜ぶ。そして行って、いるわけでございますけれども、このこのね39節この町の多くのサマリア人女の我がなしし子とことごとく告げしと証ししたる言葉によりてイエスを信じたり、ここにお証しの力があるわけ。この女性が語ったのはまあ聖書の言葉でもないし神の言葉でもないし、これはお証しなんだよね。この女性が語っていったのはお証しの力っていうのはこれだけの力がある。町中の人々がそれに聞いて耳を傾けてイエス様のところに連れてきたわけ。このお証しの力ですよね。私のことをみんな言い当てた、ね、私がしか知らない秘密にしてたものをこの人はみんな知っていた。これはお証しですよね、だからあの人々はあのそれを聞いてきた。この証ししたる言葉によってイエスを信じたというんですよ。だからこれはこの女性の語ったお証しによってイエス様を信じたんだけども、まだそれはね我々の言う信仰ではないんだけども、まあイエス様を信じた、ね、はい、そう言うんですね。それでこの人々はイエス様に2日ほどね、まあこの町に留まってくださいとイエス様にお願いしたから、イエス様は2日留まったって言うんです。そこに2日留まったと予定変更でね、かなり予定が変更されてますけども、それだけこの町の人々がユダヤ人というよりもサマリア人の町の人々がイエス様にどうか
ここに留まってお話を聞かせてくださいと、こうおっしゃるわけですから、イエス様もそれに答えて2日留まった。そうした時に41節、御言葉によりってなおも多くの人信じたり。今度はね、このお証じゃないの、この女の人がお証ししたお証じゃなくて、直接イエス様から聞いたイエス様の言葉、これを聞いたわけ。直接今度は人々は、最初はお証しだったわけだ。お証しの力も非常によく見えてきます、ここで。けれどもそれで終わってないんですよね。その後イエス様から直接言葉を聞いた。そして何と言ったかというと、42節、かくて女に言う。この女性に町の人々がおっしゃったのは、今我らの信ずるは何時の語る言葉によるにあらず。こう言ってるんですよ。もう今私たちはあなたのお証しを聞いて信じてるんじゃないと。最初はお証しを聞いて信じてきたんだけど、まあ、ある意味そこは興味本位っていうのもあったかもしれない、まあ、好奇心もあったかもしれない、何か惹かれるものがあったかもしれない。でも正しくは理解してない、ただお証しを聞いて何かこれは不思議だで来て、でも今はもうね、あなたのお証しを聞いてこの方を信じてるんじゃないって言ってるんですよ、ね、これが本物の信仰だよね。だから、親しく聞いて、これは誠に世の救い主なりと知りたるゆえなり。今度はね、直接神の言葉を聞いた、ね、お証しはそこにこう導いてくれるための、まあ導き役にはなってくれたわけ、ね、そのお証しを聞いて導かれてきたけれども、本当に直接神の言葉を聞いて、神の言葉を学んで、そしてイエス様を知って、そして自分の信仰はその上にちゃんと立ってきたわけ、そうですね。だからお証しの重要性と、それから我々の信仰というものが神の言葉の上に立つということのこの違いを、こうまあ見えても両方大切なんですよ、これね。で、この女の人のお証しによって最初は信じたけれども、今はイエス様の神の言葉を知って、そして本当に神を知ることができた。これが我々の人生、そうですね。最初はお証しによってよくわからない、救われてきました、そこで終わりじゃないですね。それから教会に来て聖書の言葉に触れ、直接神の言葉に触れている、これが我々の信仰が立ち上がっていると、ね、いうことでありますよね、はい。ですから、まあ、そういうことがこうしっかりとこう私たち見えてきたときに、あ、お証しも奇跡も印も不思議も大切です、大切ですけども、我々が求めていくということは、だんだんと神の言葉があればいい、ね、だからこれ、この後イエス様ガリラヤに行かれるわけだけど、ガリラヤのカナに行くんだけれども、このカナというのはそれこそね、最初のお証しをしたと、あ、表したところなんですよ。イエス様が水をブドウ酒に変えたところ、水をブドウ酒に変えたって言ったら、これはお証しですよね。これはもうカナ全域に広まっていったと思いますけれども、このここに書いてあるのはこの2つ、それは最初の印ね、イエス様が行った最初の印けども、2つ目の印がここに書いてある、2つ目の印、これは何であったかというと、ガリラヤのカナに行った時に、ね、この46節、そこで水をブドウ酒に以前なした場所です、ね、時に王の近臣ありということが結構立派な人ですよ。まあ、多分王って言った子はヘロデ王のこと言ってるんだと思いますけど、まあいわゆる、まあ、身分の権威のある人ね、身分の高い人、うん、ね、位のある人、その方の子供さんが、まあ、病気になっていたわけだよね。だからイエス様をそこで待っていて、でイエス様どうぞ私の家に来て子供の病気治してください、まあ、こう言ったわけだよね。このその時に子は死ぬばかりなりしないって47節の最後ね、もうだからもう危ないわけ、これ非常に、ね、 まあ、そういう状況の中でイエス様を待ってたわけや、うん、まあ、ガリラヤのカナにおいて水をブドウ酒に変えたお方だから、ね、そういう奇跡を行うお方だから、ね、と言って、まあ、言ったかもしれませんけれども、ここでイエス様は何とおっしゃったかというと、48節、ここにイエスいたも何じら印と不思議と見なければ信じない、うん、だこれ決して褒めてるわけじゃないあなた方ね、奇跡とか印と不思議それ見なければ信じないんじゃなくてね、大切な信仰を持つということはね、イエス様の言葉、神の言葉、神の言葉の上に立つことで、そのことをイエス様、まあ、これ二つ目の印として表したわけですから、49節に言うように、50節ですか、帰れ何時の子は行くるなりとイエス様おっしゃった。今度は何の奇跡もない、印もない、不思議もない、水がブドウ酒に変わったわけでもない、そこで何にも現れてもない、ただあるのは神の言葉のみ、ね、帰れ何時の子供は生きるなり、ね、その言葉だけですよ。そういった時にこの人は、彼はイエスの言いたまいし言葉だよね、を信じて帰ったと書いてある。そこにはもう奇跡も印も不思議も起こってきませんけれども、このイエス様のお言葉を信じて彼は帰った、これが信、ね、もうイエス様の側から見たらもう治ってる、その子供はね、癒されてる。ただあとはその、ね、お父さんでしょうけども、お父さんはそれを信じて帰った、ね、ということでこの、イエス様は人々に、まあ、奇跡も印も不思議も行うけれども、ね、けれども、それは素晴らしいことですよ。お証しは素晴らしいことです。けれども我々が養わなきゃいけない信仰というのは神の言葉の上に立っていくことですね、はい、だからこの54節で、これが第二の印である、同じガリラヤのカナにおいてイエス様が行った、これは第二の印である、はい、ね、そういうことです。ここは聖書の言葉、神の言葉に我々が立って信仰を持ってさえいけば、ね、いつでもどこでも印と不思議と奇跡はついてくるわけです。伴ってくるって書いてあるね、うん、伴ってくる。ですから、まあそういうお証しがあるから、また我々は聖書の言葉に、立つことができるんですね。また聖書の言葉に立つからお証しがまたそこに伴ってくる。だこれはもう両方大切なんで、お証しと我々の聖書の言葉の信仰、これバランスよくね、どっちがどっちっていうことね、けれどもこのヤコブ書のよく開くところですけども、ヤコブ書の第5章新約聖あ後ろの方ですね、新約聖書の書、ヤコブ書の第5章、ね、このヤコブ書の第5章の16節で、ここで聖書の言葉が重要になってくるわけですよ。聖書の言葉に立って信仰をも働かせる、ね、聖書の言葉、ヤコブ書5章の16節をご一緒に読みましょう。このゆえに互いに罪を言い表し、かつ癒されるために愛互いに祈る。正しき人の祈りは働きて大いなる力、まあこのゆえに互いに罪を言い表し、これ罪って書いてあるんだけども、これちょっと誤訳だね。これ誤訳っていうのは、まあ間違った翻訳って言っていいと思いますね。これは正確にはですね、過ち、まあ、人間ってのは失敗とか過ちとか犯しますよね。その過ち、自分の過ちを、いや過ちと罪は違いますからね、これ完全に。
まあ似てるからまあちょっとでもちょっとこれはねあのなんていうかカトリックの懺悔告白的な要素がそこにちょっと背景に見え隠れするんだからあんまりそんなこと言ってもあれですけど、あのだからねあの我々はこの翻訳した人は聖霊となる人かもしれないけれども我々読む人は聖霊によって読むから読んでいくからあのちょっと違和感感じる時はあるかもしれませんけど聖霊がよってそれからあの違和感あるところはちょっと言語を調べるっていうことになるとあこれは過ちというふうに翻訳するのはまあ正しいですね。だからあの我々はまあ過ちを犯したらごめんなさいって言うつもりは当然あの、ね、これ人間関係あの円滑に進めるために必要な言葉のうちの一つだってよく教えられますよねこれね。子供の時は教えられごめんなさいとお願いしますとありがとうとこの3つだけはちゃんと言いなさいって言われる確かにそうかもしれない、まあ、基本かもしれない、私ももうちょっと子供にしっかり教えておけばよかったなって今は思うんだけど、だから本当にねだからそういうことであのね過ちはあればお互いにね兄弟姉妹方はみんな過ちを犯すんですか お互いに、ですからあすいませんとこう言ってそしてお互いに許していく、これは愛と許しの中を歩んでいくことは重要です。それだから互いに罪を過ちを言い表しかつ癒されるためにとこう癒しと、また愛互いに お祈りし合ってね、そしてこのあとですよ、ここが重要なんですよ。正しき人の祈りは働きて大いなる力ある。まあ、これもね、まあ、あんまり文句ばっかり言うようだけども、あのここもね正しいってこと、正しいはねこれはね義人の義なんだよね。ここは正しいってこの正しい人の正しいって正しいことを行った人の話じゃないんですこれ、言語をちょ調べてみても、まあ、あのライチャスネスって書いてある。ライチャスネスっていうのはこれは義人ってことですから、義ということ、義人というのは正しいことを行っても義人にはなれない。神様の側から見た義人というのは聖霊を受けて洗礼を受けた人が義人なの。だから義人の祈りは働きと大いなる力ありなんです、ここはね。で義人というのは誰のことを言ってるかというと、ここに括弧して書いておけばいいんだけども、私のことって書いておけばいい。そうそう、義人って正しき人というのは私のことです、これ、ね、聖霊を受けて洗礼を受けた人のことですから。だから神の側から見た我々は大いなる働いて大いなる祈りの力を持っている人なんですね。だからお祈りというものは私たちにとってある意味武器なんですよ、これ。悪魔サタンに対しての武器でもあるわけです、はあね、我々が祈るときに悪魔サタンのやろうとしている企んでいろんなことがこう揺さぶられて崩れ落ちていくから、だからお祈りをするということを我々はしないのはもったいない話です。義人の祈りは働いて大いなる力あり、ね、これが聖書の言葉、そしてこの聖書の言葉の上に立って行動するのが信仰です。そしたらお証しはそこについてくる。そしてそういうお証しがあればまた、あこの聖書の言葉は正しい、聖書の言葉を神様が証明しているから、お証しを通して、これお証しは証明ですからね、はい、だからあのお証しと聖書の言葉に対する信仰と、これも二人三脚でね、こう一緒に進んでいるわけです、ね、だからあのそうですね、ここだからこの3年6ヶ月じゃなくて、そうですね、正しき人の祈りを働くと大いなる力、今年のメッセージであの教会の与えられたお言葉は、ね、義人正しい人、義人は信仰によって生きるって、まあ、これ両方書いてもらったの、わざわざ、ね、正しきものってこれ義人、それ東京教会で、ね、今年の教団に関わる御言葉なんでしょう、ここも義人って書いてもいい、正しきもの、ね、義人、そしてこのね、ヤコブ書のこの言葉もこのね、正しきっていう あのこれは正しい行いの正しいじゃなくて義人の義なんだ。これ正しきものは正しき人の祈りを働いて大いなる力ある。だから私たちの祈りというのは、一人一人の祈りというのは大変な力を持っているんです。これ祈りの力、それが複数集まって祈った時にも爆発的な力を持っているわけです。爆弾抱えてるの、悪魔サタンから言ったらもうテロなんですよ我々そうなんですね。だからいつどこでねこう祈られて もう困ったものですよ、悪魔サタンから言われたら、ね、だからこのね正しき人、ところがね世の中のキリスト教会はそうやって解釈しませんよ。世の中のキリスト教会の人に合わせてんのこれ正しいっていうのは。だから世の中のキリスト教会の人々は正しい行いをしてる人の祈りが聞かれるから、私が祈っても神様に聞いてもらえないのはそれが理由だと。それが理由じゃない、自分が救われてないのが理由なんだけども、私がね祈っても答えられないというのはそれが理由だから、お祈りをして答えてくれる人のところに行ってその人にお願いしてお祈りしてもらわなければ聞かれないんだというのが世のキリスト教会。だから正しい人をこう見つけてその人に祈りを祈ってもらう、これが世のキリスト教会。だからそれにちょっと合わせてこう正しいっていうね感じが、これちょっと間違って間違ってますけど、義人の義をこれ当てるのが正しいですよ本当に、ね、正しき義人の祈りは働いて大いなる力ある。まあ、これがあより正確です、ね、聖霊によって。だから私たちは本当にねこの祈るということがまた、だからこの祈りとこの信仰というこのバランスもあるわけよね、うん、だからお祈りっていうことはすごい重要なんだけども、お祈りばっか、お祈りっていうのは威厳でするわけですよ、分からない言葉でやる。だけどそればっかりにこう偏りすぎると、信仰というのは分かる言葉なんですよ、我々の口から発する分かる言葉、こっちがおろそかになってくるんですよね、うん、だから自分の分かる言葉に対するあの意識が薄くなってくるから、そこを注意していかないといけない場合、ね、うん、こっちで威厳で祈ったんだけども、こう分かる言葉で祈ったけどもそんなことならないわみたいなこと言う人いないと思うけど言ってたらこれ意味ないわけでしょ。だから分かる言葉っていうのは信仰の力っていうのは、このでこの信仰のことを分かる言葉の方強調しすぎると、今度は威厳の祈りをしなくていいんだみたいな話だとこれも良くない、うん、だから、まあ、バランスを取るためにはちょっとあの大げさに引き上げる場合がありますからね、片方を、うん、それバランス取るためには。でも祈り、威厳の祈りと我々の口から出る分かる言葉の信仰の言葉、このバランスをきちっと我々保っていく、ね、これもすごい重要なことですね。で、ですからまあこうそうして、この正しい人の祈りは働いて大いなる力がありますから、我々この祈りをですねしっかりと武器として認識していかなきゃいけません、ね、だからこのそうするとね、このコリント前書の、これでね、ローマ書ちょっと見てね、ローマ書見ていきますと、14章にですね、はい、そのローマ書の第14章の17節をご一緒に読みましょうか。あのローマ書の第14章の17節ですね、それ神の国は飲食にあらず、義と平和と聖霊によれる喜びとにあらない。神の国とはまさに我々の教会、見えざる教会、救われた人々のこの集まっているこのものですね、集合キリストの体なる教会。この神の国は
義と平和と聖霊によれる喜びとにある。これもね、なんかちょっとちょっと分かりづらいんだけども、これもね、聖霊によれる喜びってありますよね。聖霊によれる喜びだけどね、その義と平和ってこう上に書いてあって、三つ目の喜びだけが聖霊によれる喜びっていうふうに、ね、感じさせられるって、こうもうちょっとこれもね感じさせてしまうんだけども、そうじゃないんですよ。これもね、義も平和も喜びも全部聖霊によれるもんなんだ。これ聖霊によれるっていうのはこの三つにかかってくる、ね、聖霊によれる義であり、聖霊によれる平和であり、聖霊によれる喜びなんです。それに満ちてるのがこの教会、ね、だから聖霊によって義とせられるっていうことは、聖霊を受けないと義とせられませんから、ね、我々その聖霊を受けて、洗礼を受けて義とせられた人々が義の性質に預かっていますから、神の義の性質、それを少しずつ表していく外側に、これは私たちの課題ですよね。生涯、一生涯に聖霊を受けた人のうちには神の義が宿っても、神の性質が宿ってますから、イエス・キリストの、ね、だから聖霊による義、それから聖霊によれる平和、ね、平和ということは調和ですね。調和、聖霊によれる調和、これはね、救われた人だけじゃないんですよ。人類が最も発達させてきたことっていうのは人間関係の調和なんですね、うん、これは他の動物に勝って人間、これ動物学的ではそういうこと、うん、人間がこの調和っていうのはすごいことで、これ世の中の人の話だけどね、世の中の人でもね、ある会合で、なんか集まって、もういろんなところで集まって、コンサートやる、ね、やってる人もいると思う、ね、だけども、研究の結果ね、ああいう人たちのね、心臓の鼓動が一致するときあるらしい。全員が、そこにいる全員が、何百人ようが、ね、だからこのね、聖霊によれる喜び、聖霊によれる義の人々が集まって、聖霊によれる喜びに満ちていけば、聖霊によれる調和がそこにあるのも、世の中の人でもそのぐらいあるんだから、ね、だから私たちはこのね、そこを本当に素晴らしいことだと思いますよ。だから聖霊による喜び、聖霊による平和、聖霊による義、これが導いているのは教会です、ですからもう最後エペソ書だけ開いて、もうそこだけ開いて終わりますけれども、エペソ書の第2章ですね。エペソ書の第2章、エペソ書の第2章、このエペソ書の第1章、すいません、エペソ書の第1章の23節、はい、もうここだけご一緒に読んでね、ちょっとだけ説明して終わりますけれども、エペソ書の第1章の23節ご一緒に読みますね。この教会は彼の体にして、よろずのものをもて、よろずのものに満たしたものの満つるところなり。この教会、我々の教会、真の教会、ね、この教会はイエス・キリストの体であって、その後がねちょっと分かりづらいの、これ。よろずのものをもって、よろずのものに満たしたものの満つるところなりって、これね分かりづらいんだよね、うん、でもう翻訳者の人に文句ばっかり言ってるような感じだと思いますよね。ね、なんで分かりづらいかっていうとね、ちょっと範囲でね、範囲の限定がね、ないから、かえって分かりづらいんだよ、これ。よろずって、よろずって、もう全部万物のよろずで、もうあんまり言うとね、人間ね、わけ分かんなくなってるの、これ、うん、だから無限にもね、大きさがあるっていうんだよ、数学の世界では、うん、無限でもね、大きさが違うらしいんだよ、無限でもね。で、我々のね、ちょっとね、聖書 の解釈っていうことはね、ちょっとこう範囲が広すぎて分かんなくなるってことなんで、だからこの、ね、イエス様は
よろずのものを持っていらっしゃる、これは間違いないですね。万物だから、これすべてと訳した方がいいのかもしれないけど、すべてのものを、つまりすべてのものっていうのはすべての権威を、すべての権威、力、支配、すべての権威をイエス様は持っていらっしゃってね、そしてその地上における権威を教会に置いてくださったわけです、ねうん頭として教会に置いてくださった、それはイエスの名というところにこれは含まれている、イエスの名の中に全てのこの地上における権威があるわけです。でそれを教会に、頭として教会に置いてくださった、ねだからよろずのものを持っていらっしゃることは、それをよろずのものに満たしたもって、ここはよく分かんないんだけども、ここはねもうちょっと範囲を限定して教会の全ての信者さんに満たすっていう、そうしたら分かりやすいんだよね、全てのよろずっていうのは全てってことですよ、全て、その全ても教会の信者さん方全て、この地上の全ての権威を持ったイエス様が教会の全ての信者さん方を満たしてくださるためにね、この教会に満ちているわけですよ、イエス様の権威が、ねうん、これは見えてきたら、ここがパウロの言いたいことだって、その前ちょっと読んでいけば分かるように、これ教会のこと言ってるわけですよ。よろずのものと言って、まあよろずのものも悪くはないけども、教会の話してるわけよ、この前ずっと。この教会の方、だから私たちの教会の信者さん方お一人びとりをね、満たしたも、満たすだけの、そうですね、十二分に無限の権威と力がこの教会に置かれている、このことが見えてきたら、私たちの威厳の祈りがその一つであるということが見えてくるし、ね、我々のこの信仰が、聖書の言葉の上に立つ信仰がこの権威の一つであるということが見えてくるし、我々が用いるところのイエスの名がその権威であるということが見えて、これが見えてくる、意識されてくると、これがまた働いてくるわけですよ。だからそうですね、うん、そういうことが本当にしっかりと私は見えてきたときに、感謝と大いなる喜びを持って、また勝利から勝利へと進んでいくことができますから、感謝でご一緒にお祈りを